毎週多くの方々が YouTube でこの立川教会の礼拝を見てくださっていますけれども、先日礼拝の動画を見たある方から、先生髪の毛薄くなりましたというですね、何の悪気もないただただ素直なコメントをいただきました。で、私もですね、必要以上に気にしないようにとは思いつつも、ここまでですね、率直に真実をつかれますと、髪の毛のスチュワードシップっていうのがあるのかどうか分かりませんけれども、神様から与えられた髪の毛ですから、それも大切に管理していかないといけないなと思わされました。1970年代から80年代にかけて酸性雨の被害が問題視されて、特にですね、ヨーロッパにある森林が枯れたり、湖の魚が死んだりするといった事例が報告されました。で、どうでしょうか皆さん、最近はこの酸性雨という言葉自体をあまり聞かなくなりましたね。でも調べてみると、実はですね、今もこの酸性雨の問題は解決されていないようです。で、危険なのはですね、雨の降り始めなんだそうです。雨の降り始めの方が pH 値が低いので、人体にとっては危険だということなんですね。ですから、まだ小降りだからといって傘をささずに頭を濡らしてしまうと、もしかするとですね、頭の森林がいつの間にか林になってしまうかもしれません。でも傘をさして出かけるならば、どんなに酸性雨が降ったとしても体に直接害が及ぶことはありません。で、感謝なことに、私たちは宇宙の創造主である父なる神様の傘のもとにとどまるならば、サタンという敵は私たちに害を加えることはできないんです。問題は私たち自らが神様の権威という傘のもとから出てしまうときに起こります。聖書ではこれを罪と呼んでいます。私たちはイエス様の再臨を迎えるまでに学ばなければならないたくさんの原則が、霊的な原則があります。で、今週は、使徒行伝の続きを見ていきながら、霊的権威の法則ということについて学んでいきたいと思います。非常に大切な学びですので、聖書を開く前に一言お祈りをさせていただきたいと思います。天にいらっしゃいます父なる御神様、今週も使徒行伝の御言葉が私たちに与えられていることを感謝をいたします。これから聖書を開きます。どうぞ聖霊の神様が御言葉を通して、今私たちそれぞれ一人一人に対して必要なメッセージを語ってください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。使徒行伝、前回の続きになりますけれども、19章をお開きください。使徒行伝の19章ですね。先ほど8節から10節までを朗読していただきましたけれども、パウロはエペソでもユダヤ人の街道で福音を伝えていきました。しかし、ある人たちはやはりですね、心を固くなにして、逆にパウロのことを非難し始めたとあります。福音は信じる者にとっては素晴らしい人生の宝となっていきますけれども、心を固くなにする人々にとってはつまずきとなっていきます。イエス・キリストの十字架の福音が力強く語られれば語られるほど、二つに分かれていくのは今も同じです。それでもパウロは毎日毎日福音を語り続け、その結果多くの人々が救われていきました。黙示録の2章と3章にアジアの7つの教会が出てきますけれども、 最初にエペソの教会、それからラオデキアの教会とスミルナの教会、フィラデルフィアの教会といったアジア圏にある教会が次々と生まれていきました。そして19章の次のところですね、11節と12節お読みしたいと思います。使徒行伝19章の11節と12節。神はパウロの手によって異常な力ある技を次々になされた。例えば人々が彼の身につけている手ぬぐいや前掛けを取って病人に当てると、その病気が除かれ悪霊が出ていくのであった。もう聖霊の驚くべき働きが次々と起こっていきました。そして今日注目していきたいあるすごい出来事が起こるんです。次の13節から17節を読んでいきたいと思います。19章の13節から17節。そこでユダヤ人のまじない師で遍歴している者たちが悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって命じる、出て行けと試しに行ってみた。ユダヤの祭司長スケワという者の7人の息子たちもそんなことをしていた。すると悪霊がこれに対して言った。イエスなら自分は知っている、パウロも分かっている、だがお前たちは一体何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、みんなを押さえつけて任したので、彼らは傷を負ったまま裸になってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むすべてのユダヤ人やギリシャ人に知れ渡って、みんな恐怖に襲われ、そして主イエスの名が崇められた。方々を遍歴して歩くユダヤ人の占い師、祈祷師たちがいました。まじないみたいなことをやって病気を治したりして人々の心を引こうとしていたわけです。でも実際彼らがやっていることは悪霊に関わることですから、病気は本当に癒されていくのではなくて一時的に治ったと見せかけるだけのものです。そういったまじない師や祭司長スケワの7人の息子たちはパウロのすごい働きを見て、あ、自分たちもやってみようと思ったわけです。すると、先ほど読んだ15節のところですけれども、この黄色の部分ですね、悪霊が言いました。イエスなら自分は知っている、パウロも分かっている、だがお前たちは一体何者だ。こう言って彼らに飛びかかった、こんな恐ろしい出来事が実際に起こったわけです。つまりここを読んで分かることは、悪霊でさえも神に従っている人とそうでない人を知っている、見分けることができるということなんですね。悪霊はただ頭だけでイエス・キリストを知っている人、つまり行動が伴わない口だけのクリスチャンのことは恐れていません。逆に聖書を信じてキリストに従っている忠実なクリスチャンを恐れているということなんです。私たちはここで大切な教訓を得ることができます。それが今日学びたい霊的権威の法則なんですね。で、私たちがこの霊的な原則を学ぶにあたってまず知らなければならないことがあります。それは何かというと、神の国は権威の上に建てられているということなんです。パウロの言葉を見てみたいと思うんですけれども、ローマの13章の1節です。すべての人は上に立つ権威に従うべきである。なぜなら神によらない権威はなく、 おおよそ存在している権威は全て神によって立てられたものだからである。この聖書の言葉、パウロの言葉によると、この地上にある権威、たくさんの権威がありますけれども、例えば政治家とか両親、教師、警察、裁判官、そういった権威は誰によって立てられたものだと言っているでしょうか。神様ですね。この地上にある権威は神によって立てられたと聖書ははっきりと教えています。で、注目したいのは、ここで語られている支配者っていうのはクリスチャンの支配者ではなくて、この時代に実際にクリスチャンたちを迫害していた地上の支配者たちのことなんですね。そしてこの神様が立てた権威に反逆した最初の存在が誰であるかというと、それがサタンなんですね。で、このサタンは自分が神に反逆しただけではなくて、アダムが神の権威に逆らうように仕向けていきました。なぜならばサタンは知っているんです。人間が神という正しい権威に従うときに初めて素晴らしい力を発揮することができるということ、サタンは知ってるんですね。ですから、もし人間が神という正しい権威のもとから出てしまったら、サタンのものなんですね。神様はエデンの園でアダムとエヴァに被造物を支配する権威を与えました。で、彼らが神様の権威のもとにとどまっている限り、彼らにはこの地上の、被造物を支配する、管理するっていう権威が神様から与えられていたんです。アダムとエヴァには権威が与えられていたんです。しかし、ひとたび神の権威のもとから外れてしまった彼らは、与えられていた権威をすべて失ってしまいました。エデンの園での地位を失い、今度は逆にサタンがアダムとエヴァを支配する権威を得てしまったんですね。では逆にですね、権威に従うときにどういうことが起こるのか、一つの例を今度はですね、新約聖書から見ていきたいと思います。福音書に出てくる百卒長の信仰です。マタイによる福音書の8章にそのことが書かれています。ローマの百卒長の信仰、イエス様が大変褒められる場面があるんですけれども、マタイの8章8節から10節をお読みしますね。そこで百卒長は答えていった。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。私も権威のもとにあるものですが、私のもとにも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた人々に言われた。よく聞きなさい。イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがないと。この百卒長というのは、ローマの権威によって建てられた100人の部隊のリーダーです。彼が部下の兵士たちにあっちに行けと命令すれば、兵士たちはこの百卒長の命令に従います。なぜでしょうか。百卒長には権威があるからなんです。でも考えてみたいんですけれども、その百卒長の権威っていうのは、百卒長自らが生み出した権威ではありません。誰の権威でしょうか。ローマ皇帝の権威なんですね。彼は 百卒長はローマ皇帝から与えられた権威があるから兵士たちに対して力があるんです。命令をすれば兵士たちが動く、まあ、そういう権威があったんですね。でもこの百卒長が仮にですね、仮にこう言ったとしたらどうでしょうか。いやもう俺はねローマの皇帝には従わないことに決めたと、俺は自分のやり方で自分のやりたいようにこの軍隊を動かす、そのように言い始めたとしたら、その百卒長に従う兵士たちはいなくなります。もう彼に従う必要もないんです。なぜでしょうか。百卒長自身がローマ皇帝の権威のもとから出てしまったからです。彼の力はローマ皇帝のもとにあるときに初めて与えられるものだからなんですね。で、この百卒長は、権威とは何なのかということを大変よく理解していたので、イエス様に与えられている天からの権威を認めたときに彼はイエス様にこう言ったんです。イエス様、私はあなたの権威に従いますから、あなたの御言葉をください。そうすればその御言葉の権威によって私のしもべは癒されます。ものすごい信仰告白だと思います。御言葉の力というのは、私たちが神という権威のもとにとどまるときに初めて解き放たれるものなんですね。もし皆さんがイエス・キリストという権威のもとにとどまり、そのイエス・キリストの権威に従うならば、あなたはクリスチャンとして宇宙の王の権威を持ってこの地上で行動できるということなんです。これ大変重要な霊的な原則なんですね。権威を行使するためには権威のもとにいなければならない。これが私たちがこの地上で学ばなければならない大切な霊的な原則なんです。神様はイエス・キリストを信じるクリスチャン一人一人に霊的な権威を与えてくださいました。ですから私たちはその権威を与えてくださった神様のもとにとどまり続ける限り、主の御名、つまり主の権威によって私たちはこの世の支配者、つまりサタンに対しても勝利者となることができるんです。旧約聖書から今度はこの霊的権威の法則が現れているいくつかの例を紹介したいと思います。今度はですね、民数記開いていきたいと思います。民数記の16章をお開きください。創出レビ民ですね。民数記の16章、ここには出エジプトの途中で起こったコラの反逆の出来事が記録されています。16章の1節と2節ですね。ここにレビの子コハテの子なるイズハルの子コラと、ルベンの子なるエリアブの子ダタンおよびアビラムと、ルベンの子なるペレトの子、オンとが相結び、イスラエルの人々のうち回収のうちから選ばれて司となった名のある人々250人と共に立ってモーセに逆らったと。で、彼らはですね、モーセとアロンに逆らっていましたけれども、実際には神に反逆していたんです。なぜならばモーセとアロンをイスラエルのリーダーとして立てられたのは神様だからなんですね。で、結局このあとこの反逆はどうなっていくでしょうか。同じ16章の31節から33節、モーセがこれらのすべての言葉を述べ終わったとき、彼らの下の土地が裂け、地は口を開いて彼らとその家族 並びに子らに属するすべての人々とすべての所有物を飲み尽くした。すなわち彼らと彼らに属する者は皆生きながら黄泉に下り、地はその上を閉じ塞いで、彼らは回収のうちから立ち滅ぼされた。ものすごいことがここに書かれているんですね。反逆は地獄の門を開いていくということなんですね。神に対する反逆は私たちを下に下に向かわせるものとなっていきます。これはサタンにも起こりました。ルシファーは天で反逆し、その結果地上に放り投げられ、最終的には地獄の火で焼かれます。このあと疫病がイスラエルを襲うことになりますけれども、その疫病もアロンの取りなしによって疫病は止んでいきます。後でですね、この民数記のところも読んでいただきたいと思うんですけれども、この滅びの危機からイスラエルを救ったのはモーセの指示に従ったアロンの従順だったんですね。アロンはこの危機の時にモーセに従順に従っていきました。つまり、ここにちょっと書いていますけれども、反逆が地獄の門を開き死をもたらすものであったとしたら、今度は逆に地獄の門を閉じて再び命をもたらすことができるものは何でしょうか。それがつまりイエス・キリストの従順、つまり十字架なんですね。エデンの園でアダムの反逆は死をもたらしましたけれども、ゲッセマネの園でイエス様は、神様、私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいと祈られました。十字架の死に至るまで神様に対して忠実に従順に従っていかれたんです。このイエス様の従順は地獄の門を閉じ天の門を信じるすべての人に開くものとなっていきました。私たちはイエス様が十字架という命がけの従順でつかみ取ってくださった恵みを私たち自らの不従順によって失ってはならないんです。でもう一つ旧約聖書から、ダビデの例を見ていきたいと思います。今度はサムエル記上を開いていただけますでしょうか。サムエル記上の26節になります。本当はこのあたりもですね、セミナーか何かで時間をかけてしっかりとお話しできればとは思いますけれども、後でですね、このサムエル記上の26章も、読んでおいていただきたいと思うんですけれども、サムエル記上の26章7節から11節のところですね、ここには何が書いてあるかというと、サウル王に命を狙われダビデが逃亡していた時のことです。ダビデは、サウル王に命を狙われてもう命、からがら逃げ出していたんですね。でところがある時逆に今度はダビデがサウルを殺すチャンスが訪れたんですね。でこの時ダビデの目の前にはぐっすり眠り込んでいるサウルがいました。一緒にいたアビシャイはダビデチャンスだ、この槍でサウルを突き刺せ、進めました。しかしダビデはサウル王に危害を加えようとはしなかったんです。なぜでしょうか。サムエル記上の26章9節から11節ちょっと読んでみたいと思います。しかしダビデはアビシャイに言った。彼を殺してはならない。主が油を注がれた者に向かって手を伸べ罪を得ない者があろうか。ダビデはまた言った。主は生きておられる。主が彼を撃たれるであろう、あるいは彼の死ぬ日が来るであろう、あるいは戦いに下っていって滅びるであろう。主が油を注がれた者に向かって、 私が手を伸べることを主は禁じられる。しかし今その枕元にある槍と水の瓶を取りなさい。そして我々は去ろうと。ダビデは霊的権威の法則をよく理解していたんです。サウルの王としての権威は神様が与えたものだから、その権威に反逆してはならない。裁きは神ご自身に委ねるべきだとダビデはここで言っているわけなんですね。でサウル王はこの後、この時ダビデが何をしたかについて知りました。そしてサウルは自らの過ちを認めてダビデに対してこう言ったんですね。25節、ここは新共同訳でお読みしたいと思いますけれども、サウルはダビデに言った。我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は活躍しまた必ず成功する。ダビデは必ず成功すると告げました。彼が霊的権威の法則に従ったからです。もしこの時ダビデが反逆によって王となっていたとしたら、サウルと同じような運命に遭うことになっていたかもしれません。私は思うんですね。ダビデの人生の中にとってダビデの最大の勝利は、あの巨人ゴリアテに勝利した時ではなくて、この時ですね、サウルに復讐しないという決断によって自分自身に勝利した時であったと、そのように思うんです。あのアレクサンダー大王は多くの都市を征服することができましたけれども、自分のアルコールの問題に打ち勝つことはできずに、アルコールによって命を落としてしまいました。アダムとエバはすべての被造物を治める権威を与えられていましたけれども、自己を治めるということは学んでいませんでした。その結果として支払わなければならなかったものは、エデンの園の統治権を手放す、エデンの園から追放されるという代償だったんです。皆さんぜひ覚えていただきたいんですけれども、神様はサタンを征服しようとしているのではありません。なぜかというと、イエス・キリストはすでにサタンに勝利されているからです。神様が征服したいと願っておられるのは私であり、皆さん一人一人なんです。サムエル記の今度は下の方ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、サムエル記下の3章35節から37節、ここに旧約聖書の中でも最も偉大な奇跡の一つと言ってもいいと思いますけれども、その出来事が出てきます。サムエル記下の3章35節から37節ですね。その中の36節こう書いてあります。民は皆それを見て満足した。すべて王のすることは民を満足させた。この王というのはダビデ王のことですね。ダビデ王のしたことは民全体を満足させたと記録されているんですね。王や大統領、総理大臣といって為政者のなすことすべてが全国民を満足させるということなんてあるでしょうか。はい、今日本の内閣支持率は多分 10% 台ですよね。でもこの時のダビデ王の支持率はミナって書いてありますから、支持率 100%、 もうありえないことがダビデに起こったんです。実はこれが霊的権威の法則が現実としてもう力強くダビデの生涯に現れ出たその一つの例なんですね。ダビデが王として権威を持つ立場になった時、彼がかつて権威を持った人たちに対して取った同じ態度や敬意が 今度はダビデが王になった時に向けられるということなんですね。はい、これも大切な大切な霊的権威の法則です。使徒行伝19章にまた戻っていきたいと思いますけれども、この祭司長スケワの7人の息子たちに、悪霊が飛びかかったという出来事ですけれども、この出来事の、霊的な結末、この結末を見ていきたいと思います。19章の17節から20節お読みしますね。このことがエペソに住むすべてのユダヤ人やギリシャ人に知れ渡って、みんな恐怖に襲われ、そして主イエスの名が崇められた。また信者になった者が大勢来て、自分の行為を打ち明けて告白した。それから魔術を行っていた多くの者が魔術の本を持ち出してきては、みんなの前で焼き捨てた。その値段を総計したところ、銀5万にも上ることが分かった。このようにして主の言葉はますます盛んに広まり、また力を増し加えていった。で、この出来事を通してものすごいリバイバルが起こされていったんです。すでにクリスチャンであった人も、そして魔術を通して悪霊と交わっていた人々も、自分の罪を示されていきました。そして示された自分の罪を正直に神様の前に告白していったんです。そして告白するだけではありませんでした。罪を焼き捨てるという具体的な行動をもって、彼らは人生の方向転換を図っていったんです。これが使徒時代に起こったものすごいリバイバルの結果なんですね。これは初代教会の使徒たちが神の最高の権威である御言葉に忠実に従い歩んでいった結果起こった出来事である。そのことを私たちも心に留めていきたいと思います。今私たちは聖霊を求めています。聖霊の雨が降り注ぐように求めて祈っています。そして聖書を通して御言葉に養われています。ですから必ずリバイバルはやってくるんです。聖霊を求めて御言葉を学び続けていくならば、必ず皆さんの信仰はリバイバルされていきます。で、問題はその信仰のリバイバルが私たちの生活に根付くかどうか、その霊的な、リバイバルがですね、私たちの生活に根付いて生活自体が変えられていくかどうか、人生の方向転換をすることができるかどうか、そのことなんですね。予言の霊はこう勧告しています。リバイバルと改革が聖霊の働きのもとに起こらねばなりません。リバイバルと改革は2つの違った事柄です。リバイバルは霊的生命が新たにされ、精神と心の力が活性化され、霊的死より復活することです。改革は再組織、立て直しを意味し、考えや意見、習慣や行動に起こる変化です。改革は聖霊のリバイバルと結びつかなければ、良い義の実を結ぶことはできません。リバイバルと改革にはそれぞれに与えられた分野があります。そしてその働きをするために二つのものは溶け合わねばなりません。初代教会のあの爆発的な伝道はまさに信仰のリバイバルと日常生活の改革が結びついた結果起こされた必然的な出来事だったんですね。これは今を生きる私たちにも、この立川教会にも与えられている大切なメッセージです。私たちは日常生活の中で神様によって与えられた、目の前に与えられた権威に従うことを学ぶ必要があるんだということを聖書は教えています。で、皆さんの家庭というのはそのことを学ぶ、まさにですね、 霊的訓練の場でもあるということを覚えていただきたいと思います。例えば子供は親という権威に従うことを学ぶことが子供たちにとっての大切な霊的な訓練なんですね。親に従うことを学んだ子供はいずれ神様という権威に従うことを学んでいきます。これ当然の結果なんですね。かつて、子育て中の花田家の子供たちにとっての重罪、子供にとっての重罪は親や教師に対する反逆罪でした。でちなみに聖書では妻に対して与えられている権威は誰でしょうか。エペソ書に書いてありますね。誰でしょう。夫ですね。認めたくないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、聖書はそう教えています。御言葉の権威に従うことはまさにですね、リバイバルの鍵なんです。神様は皆さんを用いたいと切に願っておられます。では皆さんは神様に用いられたいと願っているでしょうか。アーメンですか。アーメン。もしそうであるならば、神の権威のもとに歩むということ、神様に忠実に歩んでいくということなんです。じゃあ私たちの目の前に与えられている具体的な神の権威とは何かというと、聖書の言葉なんですね。日々御言葉に忠実に、そして従順に歩んでいくとき、約束の聖霊が皆さん一人一人の上に注がれるんです。御言葉を学ぶということは、この聖書の言葉をただ頭で理解することではなくて、御言葉に従い、そして聖霊の力によって御言葉を行うものに変えられていくということなんですね。聖霊の力をいただいて御心を行っていくとき、御言葉を実践していくとき、私たちの心に今まで経験したことのなかったのよ、なかったような喜びが湧きあふれてきます。これが神様が皆さん一人一人の人生に対して計画しておられること、期待しておられること、神様が皆さんの上に用意しておられる祝福を、私たちは従順というその信仰によってしっかりと受け取っていきたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますよう心からお祈りいたします。